今日のタイトルを聞いて、私王様いないですけど、天皇は私の王様じゃないし、天皇は天皇であって王様じゃないし、いうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。オーストラリアだとですね、私がオーストラリアに行ったのは、何年だったっけ、1987年にオーストラリアに行って、その次の年1988年がオーストラリア建国200年だったんですね。でそうすると大学、その時僕寮に住んでたんですけど、オーストラリア人の、20歳ぐらいの男の子がもうエリザベス2世がキャンベラに来るって言うんで、もう大喜びしてるんですね。でなんでそんなに嬉しいのかって聞いたら、 She's my queen って言いましたよ。 She's my queen って言った。 Our って言ったかもしれない、 She's our queen って言ったかもしれないけど、 She's my queen って言った。そういう感覚はないですよね、天皇に対して。私たちはないですよね。やっぱり王っていうのは自分の存在と関わりがあるものだっていうことなんですね。天皇は自分の存在とは関わりがない。だけど王って言ったら必ず何とかの王ですから、天皇はただの天皇です。だけど日本の天皇っていう言い方はあってもいいけど、日本のがなくても天皇は天皇でとして意味的に完結してます。だけど王っていうのは必ず何とかの王なんですね。そういう意味で、あなたの王はどこにっていうふうに問われると、私には王様がいる、私たち一人一人には王様がいるっていうことを前提として話をしているということになるわけですけど、あなたはどういうふうに思うでしょうか。小さい子供は不安になったりするとすぐママって言うでしょ。すぐママって言いますよね。でママがいないともう泣き叫びますね。泣き叫びますね。でお母さんがそばにいたら安心させてくれるからなんですね。不安な心を取り除いてくれる。お腹が空いていたら食べ物をくれる。痛いところがあったらさすってくれる。悲しかったら抱きしめてくれる。そうやってお母さんが自分を守ってくれる、安心を与えてくれる、必要なものを与えてくれるということを知っているからです。だけど大きくなっていくといつまでもママってわけにいかないでしょ。何歳ぐらいでだいたいママっていうふうにいかなくなりますかね。もう中学生だと無理でしょ。もう中学生でも何かあったらママって、そういう人もいるかもしれないけど、だんだん思春期になってきたりすると、早い子だともう小学校の中学年ぐらいからもう無理だと思いますね。でもそうするとね、我々は不安が来た時、具合が悪い時、誰のところで安心を取り戻すことができるか、その安心を取り戻すことができなくて私たちは諦めたり、あるいは本当には安心はくれないものを求めたりするようになるわけですね。だけどそこに私たちが本当の王に出会うことができるなら、その王のところで平安を取り戻すことができる。一人一人には王が必要なんです。王が必要なんです。私たちを敵のすべてから守ってくれる、悪魔の攻撃から守ってくれる王が必要です。今日の箇所、3月の31日が復活礼拝、イースター礼拝となりますけれども、それに合わせてイエス様が十字架にかけられる前にエルサレムで行われたこと、そのことについていくつか今学んでいます。状況的にどういうことになっていたかというと、 まずイエス様はガリラヤで、イスラエル北部ガリラヤで伝道を始められますけれども、そこで福音の言葉を語り、病気の者を癒し、悪霊に取り憑かれている者たちを癒しました。しかしその癒しの技をですね、もう安息日にわざわざするんですね。わざわざ安息日にするんです。でなぜかというと、安息日というのは人が命を回復する時として神様が定められた時であったからです。でも律法を、律法至上主義者たちはその律法の根本精神を理解せずに、ただ単に安息日には労働してはいけないということだけを律法の教えと捉えていたので、そのパリサイ人たちから命を狙われることになります。そしてガリラヤでの伝道を終えて、イエス様はエルサレムに向かわれるんですけれども、それは十字架にかけられて、その律法を完成するために十字架にかけられる。そして全人類の王として首都悪魔に勝つ、それを打ち倒すためにエルサレムに入場なさるんですけど、今度エルサレムでは真の礼拝、律法による、動物の犠牲ですね、子羊や牛の犠牲をすればもうそれで、はい、これで礼拝一応上がりっていう、そういうのがあった。当時はもう動物の捧げ物したから、はい、私はもう OK、 もう神様はどうでもいい、動物の捧げ物捧げたらもうそれで OK っていうような礼拝が捧げられていた。でそれを廃止するため、まあ、否定というか廃止するためにイエス様はエルサレムに行かれるわけですね。そして神殿礼拝の中心であった子羊の捧げ物の商売をしている人たちを神殿から追い出すということをしたもんですから、その神殿礼拝が社会的地位と生活の基盤であった祭司たちから命を狙われるということになりました。イエス様がユダヤ人たちに命を狙われた理由っていうのは、安息日主義の否定、それから神殿礼拝を廃止するっていう、この2つのことのためにユダヤ人たちに命を狙われた、殺されることになるわけです。パリサイ人たちからも、パリサイ主義者たちからも、祭司たちからも命を狙われる。つまり、これ、イエス様これ、両方とも自分でやらなかったら命狙われることはないんですね。つまり、わざわざ自分で十字架への道を作っていかれたということなんです。さて、エルサレムに入場してから約数日間、イエス様は、日曜日に入場して、そして木曜日に捕らえられますから、日曜日の夜、月火水、だから今4日間はベタニアというところで夜を過ごされました。で場所をちょっと確認しておくと、ここがエルサレムね、ここがエルサレム、そしてちょっと拡大すると、このエルサレムのちょっと東側、数キロのところです。数キロのところにベタニアというところがありました。ではこのベタニアというところはどういうところでしょうか。皆さんだったらあと数日で命がなくなるということが分かっているとき、どういうところで過ごしたいですか。誰と過ごしたいですか。このように言われています。さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことであると言われる。でベタニアというのは、差別された人の住む極貧の村、貧しい村という、それがベタニアでありました。でこれはサラート患者の居住地とされていたと言われますが、サラートというのは、人の場合ハンセン病を指します。でハンセン病、というのは今はね、もう随分前から治療される 怖くない病気だということは分かっていますけれども、神経が侵されるため、感覚神経が侵されるために、あの皮膚とか耳とか鼻とかそういうところが、あの火傷したり怪我をしたりしても、あの感覚が、あの感覚神経が増していくために、そういうところが崩れていくという、そのために鼻が取れたり耳が取れたり指の先が取れて骨だけが見えているとか、そういうような非常にかわいそうな病気でありました。そのためにそれは呪われた病と言われて、人と接触することが許されなかった、人の風上に立つことも許されてなかったんですね。ですから町の中に住むことが許されていなかった。でこれに罹患すると、あの自分で汚れている汚れていると言わなければいけない、みんなつまり私に近寄らないでくださいという意味でね、言わなければいけない。そして他の人からも汚れたものと言われ続ける、それがタラートという病気であった。イエス様が十字架にかけられる前にどこにいたかったか、誰のそばにいたかったかというと、人から否定され、存在そのものを否定され、汚れていると言われていた人たち、彼らが住むところで最後の時を過ごしたいと願われたのがイエス様であった。イエス様は昼間はエルサレムで祭司長たちやパリサイ派の律法学者たちとの激しい論争をなさっていた。まさに自ら十字架の道を作っていく論争をなさっていた。で夜は人から捨てられ、汚れたものとされ、差別されていた人たちの中に休み場を得ていらっしゃった。そこがイエス様にとって一番の休み場だったっていうんですね。私の休み場、あなたの休み場は一体どこでしょうか。イエス様は十字架にかけられる前の数日間、ほとんど絶食状態だった。非常に貧しい村だった。で、シモンの家で出された食事も乏しく質素なものだったはずです。その時、食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルドの油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。ナルドの香油、まあ、ちょっといろいろ調べてみますとね、ヒマラヤの鉱山に生えるオミナエシカの多年草であるということで、まあ、絶滅危惧種だそうです。それで非常に希少で高価であると。何年か前にイスラエルに行って、お土産用のね、ナルドの小指っていうのを買って、教会の人たちにお土産にしたことあるんですけど、この小指ぐらいのね、小指ぐらいの、瓶に入ってるやつ、5ドルぐらいだったと思います、1個。偽物ですよ。偽物ですね。で、ところが、この人が持ってきたのは非常に高価だった。後で出てきますけれども、300デナリって言いますから、300日分の、日当以上の価値があった。まあ、つまり、今の日本で言ったら300万円以上の価値があった。そういうような、ナルド香油であった。で、その壺の首をポキッて折ってね、そしてちょっとずつ使うことも許されていたと。いうことがユダヤ文献を見ると書いてあるので、一気に全部バーンと割るっていうことはちょっと常識を外れた行為であったということですね。で、だから何人かの者が憤慨して互いに言った、何のために行為をこんな無駄にしたのか、 この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。だってここ貧しい村なんですよ。金持ち、もう億万長者がいる、もうわんさかいるホールでね、やったんじゃないんですよ。億万長者がもう一堂に会するようなところでやるんだったら全然誰も文句言わないでしょ。言いませんよね。言います？いや、億万長者だったらふーんっていう感じになるんじゃないですか。おお、よくやったなみたいな。よくやったなとも言わなかい、思わない。そうだと思いますけど、ここは極貧の村です。300万円以上で売って貧しい人たちに施すべきだった。今ここの村の人たちがそれでどれだけ潤ったことでしょうっていう話ですよね。どう思います？やっぱ間違ったことやってると思いません？まあこういうことを言う人たちの気持ちよく分かりますよね、まあ、正論ですよ。絶対正論だと思います。でも正論なんだけど、裏を返せばこの高価な捧げ物、贈り物っていうのはイエス様にふさわしくないと言ってるっていうことですよね。この高価な捧げ物はイエス様にはふさわしくないと言っているっていうことになります。いや、イエス様はそれに値しないっていうことですね。ところがこのナルドっていうのは何だったかということを、まあ、ユダヤ文献ちょっと調べてみると、神殿で捧げられる香に調合される神への香りの捧げ物であったということがタルムードというものに書かれています。つまりこの女性はイエス様の中に神の姿を見て香りの捧げ物をしたということであったんですね。そういう意味でそんな無駄遣いしてイエス様にそんなのもったいない、一言で言えばこういうことですよ。そんなイエス様にそんな、いや、イエス様じゃない、イエスにこんなことやるのはもったいないじゃんって言ってんですよ、この怒った人たちは。だけどこの女性はイエスの姿の中に真の神の神を見て、そして神殿で捧げられる香に調合される、この中に調合されて入れられるナルドを捧げた。だからイエス様は喜ばれるんですね。彼女をするままにさせておきなさい、なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。貧しい人たちを助けたい、その心はいい心だよ。だからあなたたちはいつでもそれができる、やったらいい。だけど私はこれから十字架にかかって死んでいく。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います、世界中どこででも福音が述べられているところではこの人がしたこともこの人の記念として語られますと言われました。ここで言われていることは難しいことではないと思います。このナルドの香油、非常に香りの強い素晴らしい香りだそうです。いや、僕はだからね、偽物しか嗅いだことがないから本物がどういう香りなのかわからない。まあでも偽物でもものすごい香りは強かったですよ。あのこの小指一本ほどのね瓶なんだけども、その中の一本がちゃんと蓋が閉まってなかったんですよ。そうすると帰ってきたあのスーツケースの中がもうナルドじゃない偽物の香油の匂いで、もういつまでもこうすごいことになってましたね。十字架系のあとの葬りの準備のために私が生きているうちにそれをしてくれたんだ、私に良いことをしてくれた このナルドの香りというのはイエス様が十字架にかけられるために裁判を受けられた席でもものすごく強い香りを放っていたはずです。髪の毛にいっぱいついてるからね。十字架の上でもナルドの香りは放たれていた。埋葬される時もそうであったはずです。だけどイエス様がね、ここでね、言わなかったことがあるんですね。あえて言わなかったことがある。それを、実はそれが非常に重要な意味を持っているので、そのことについてお話をしたいと思います。油を注ぐというのがあるんですが、これは、メシア、イスラエルの王とイスラエルの祭司のことね、メシアって言いますけど、これはメシアっていうのは油注がれたものという意味なんです。もともと油注がれたもの、これがメシアという言葉で、そのギリシャ語訳がキリストです。メシアのギリシャ語訳がキリストなんですけども、油注がれたものという意味で、油を注がれて任職されるものが王と大祭司なんですね。で、預言者から油を注がれてイスラエルの王となった人たちが二人います。サウルとダビデです。サウルって覚えてますか？神から直接王として任職されたサウル、それからダビデは、人から油を注がれる前に神から使わされた預言者サムエルによって油を注がれました。で、サウルはサムエルから二人きりの時にですね、王任職の油を注がれ、その後イスラエルの民がね、くじを引いて王様を決めようってなって、サウルに当たって、そして、イスラエルの民がサウルを王に選んだんですけど、その前に神様から使わされたサムエル、神様がサムエルにこのサウルに油を注いでイスラエルの王とせよと命令されたので、預言者サムエルがサウルに油を注いで王任職の油を注ぎました。そして二人目はダビデです。神様がダビデを第二代のイスラエル王として選んだ時、サムエル、またこの預言者サムエルですね、預言者サムエルから王任職の油を家族がいるところだけで注がれました。で、実際にダビデがイスラエルの王として人々に認められたのはその十数年後です。十数年後に正式にみんなからダビデ王様って言われるようになったけれども、その十数年前、まだ少年の頃にサムエルから油注ぎを受けて、そして神様がイスラエルの王としてお立てになった。だから油を注ぐっていうのは、神様がイスラエルの王として立てておられるということの、神様のご意志の意志の現れなんです。だからここで何が行われたかというと、神様がこの女性を用いて、そしてイエス様をイスラエルの王、死と悪魔に勝利する全人類の王として任職なさったということであります。でも、この女性もそこまでは分かってなかった。そして同席の人たちも誰もそれは分からなかった。もちろんイエス様は知っていたけれども、そのことについてイエス様は言わないんです。王様の戴冠式って言って、私たちテレビで見ることができたのは最近イギリスの王様、イギリスの王様って言ったらエリザベス2世とかちょっともう言いそうになりますけど、いや、チャールズですよね。チャールズ国王が、戴冠した時どうでしたか？もうイギリスの中で最も素晴らしい場所で、最も素晴らしい衣装を着て、そしてアフリカの星と いわれるダイヤモンドの尺を持って、あ、こっちか、どっちだった、もう大きなダイヤモンドがついている王冠をかぶって、ダイヤモンドのついている尺を持って、そしてそれを持って戴冠式を行いましたね。それがこの世の王ではありませんか。先ほどね、オーストラリアの青年が She's my queen って言いましたけど、でも彼とエリザベス女王は何の関係もないですよ。個人的には何の関係もない。だってその戴冠式の場所に近寄ることさえできないんだもん。だけどイエス様が悪魔と死に打ち勝つ全人類の王として 神から認職されたときは、そこにいた人たちは最も貧しく、人から差別されて、存在を否定されて、汚れていると言われていた人たちが住んでいた村、その人たちがそのイエス様の戴冠式に招かれたのであります。イエス様はここで、ちょっと書き損じがありますね、ここで全人類の王として認職され、最も低められ、癒しめられた十字架の苦しみの中で悪魔に勝利なさいました。悪魔が私は正しい、私は悪いことをしていないとどんなに言わせようとしても、イエス様はその悪魔の試みを退けて、一言も自分の正しさについてお語りにならなかった。むしろ自分を十字架にかける者たちのために、釘付けする者たちのために、父よ彼らの罪をお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと祈り続けられたのがイエス様でした。それによって悪魔に勝利してくださったのが私たちの王です。このことは世界にとって、またあなたにとってどういう意味があるでしょうか。あなたの王はどこにいますか。あなたにはこの方が私の王ですという方がいますか。あなたの王様はどこにいますか。皆さんどうでしょう。皆さんも自分の心に王座があるでしょ。私は私の思い通りにするっていう、そういう私の王座っていうのはあるんじゃないですか。私はもうすごく自覚しますよ。私はよく自分の心の王座に自分がどっしり座って、俺がやりたいようにやるって、俺のことは俺が決めるっていうふうに思ってる。だけどその自分の心の王座に座っている自分がフラフラしてないですかね。私はフラフラしてますよ。すごくフラフラしてる。自分の心の貧しさや醜さや人に知られたくない心の弱さを私たちは隠しながら生きているんじゃないでしょうか。本当は自分の心の扱い方も知らないんじゃないですか。皆さん自分の心の扱い方知ってますか。自分の心の扱い方知ってますか。いや、これは難しいですよ。私もこの教会ではね、こういう聖書の話してますけども、職場ではもうイライラすることがもう山のようにあって、それで会議とかが終わって帰ってきた日にはですね、もうできるだけ妻に当たらないようにしなきゃいけないと思いながらもうこの間もね、何やつ当たりしてんのよとかって言われましたね 自分の心の扱い方を知らないからです。だけどそれなのにその心の王座にね、自分が座っていたいと思っているわけなんですよ。だから聖書は言うんです。ちょっとあなた、その心の王座に自分が座ってるんじゃなくて、いっぺんそこから降りてみなさいよと。そしてイエス様に座ってもらったらどうかなと聖書は私たちに言うんです。でもちろんイエス様に心の王座に座ってもらっても、私たちは自分で人生の道を自分で決めていかなければいけない。自分で判断していかなければいけない。イエス様代わりに決めてはくれないですよ。だけどね、そういうイライラした気持ち、人に対する怒り、自分自身の正しさを押し通したいという思いが出てきたときに、イエス様が心の王座に座ってくださっていたら、ちょっと冷静になれるね。冷静になれる。そして、すいませんでした、傲慢な私をお許しくださいと祈ることができる。もう今朝もありました。今朝も、自宅からですね、最寄りの駅まで車で行くんですけど、私が直進、車、細い道、抜け道を通っていくんで細い道を行くんですけど、左側から車が来て、私が直進なのに左側から来た車がこう私の目の前で右にグッて曲がったんですよ。私はブレーキをグッて踏んでクラクションをブーって鳴らしたんですね。そしたら妻に、何て言われたんだったっけ、今クラクション鳴らしても仕方がないでしょもう終わってるんだから今押しても仕方がないでしょって言われて、それはぶつかりそうなんだったら押して相手に止まってもらうっていうのもあるかもしれないけども、相手はもう抜けていっちゃってて、こっちがブレーキを踏んで腹いせにクラクションを鳴らしてる。でそう言われて、確かにそうだなと。でもしそこでね、何言ってんだよって、あいつが危ないことやったからだろうって、もし私がそこで言ったら、私の心は荒れ放題になってしまうんですよ。荒れ放題になってしまう。だけどそこでイエス様が王座に座ってくださったら、イエス様そうでしたねと、自分の心を自分で処理しようとするんじゃなくて、イエス様に向かって、あ、イエス様そうでしたと語りかけて、そして平安な心を取り戻すことができる。こういうことの積み重ねっていうのがすごく重要なんです。一個一個は小さいことなんだけども、でもそれが解決しなかったら、たまりにたまっていつか爆発しちゃうんですね、人間っていうのは。だから私は祈ります。ベタニアで全人類の王となられたイエス様、私のこの貧しい心の王座にお付きください。私が私の心の王座に座っているのではなくて、あなたが私の心の王座にお付きください。そして導いてください。私は私で決めなければいけないことは、人生の道は決めていかなければなりませんけど、あなたが王座に座ってくださっているとき、私たちは安心して人生の道を選択していくことができます。正しい心で選択することができるよう導いてくださいと祈ることができる。イエス様は言われました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。自分の心の貧しさを知る者たち、自分自身でその心の貧しさを満たすことができない どうぞ私の心の王座に座ってくださいと祈ることができるとき、私たちは幸いです。イザヤ書に、イザヤ書という預言者の書がありますけど、こういう言葉があります。見よ、 私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う、彼は叫ばず言い争わず通りでその声を聞かせない、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行う。傷んだ足っていうのは傷のついたパピルスのことです。パピルス職人はパピルスの茎で日本の、竹細工みたいなのを作ってた、網とか籠とか作ってた、網は作れないか、籠を作ってた。ですが虫が食っていたり傷がついていたりすると、それは商売には使えませんから、パピルス職人は傷がついたパピルスを見たら折って捨てていた。またくすぶる刀身というのは燃え尽きそうな刀身、もう光がゆらゆらゆらゆらしてもう消えていくだけの刀身、人に捨てられるもの、価値がないとみなされているもの、自分でも自分を見捨ててしまいそうなもの、すでに見捨ててしまったものかもしれない。しかし神様は傷のついた足や燃え尽きそうな刀身を見捨てることはないと聖書は言うのです。自分の心の貧しさや霊の貧しさを知る者たちによって、この地上に神の国が作られていく。イエス様はこのチャラートに侵された人たち、人々から汚れたものと言われ捨てられていた人たち、自分たちも自分たちのことを諦めていたかもしれない。しかしそういう者たちを通して神の国がこの地上に満たされていくんだとイエス様は、神様はおっしゃっているんです。心の貧しさを知る私たち、私自身も自分の心の中の一番弱いところは、人に見せられないところはありますね。それを教会だからって言って何でもかんでも言えばいいっていうわけではないです。言えないところがある、それでいいんです。だけど自分の心の弱さを、貧しさを知るとき、イエス様が私たちに語りかけてくださるんですね。私は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行うと、あなたを見捨てないとおっしゃってくださっている方がいます。あなたを用いるよ、あなたによってこの地に神の国を作るとイエス様はおっしゃってくださっている。そして私たちを今さまざまな困難の中で希望を失いそうになっている人たちのところに使わせてくださる。そこに神様の国を作っていく、それが私たちの神様です。お祈りをしましょう。天のお父様、すぐに自分の心の王座に座りたがる、この私をお許しください。しかしこんな傲慢な心の 貧しい者をあなたが王として認職されたその場所に今日招いてくださいました。イエス様、私の心の王座にお付きください。お一人お一人の心の王座にお付きください。そして誘惑や試みがやってくるとき、怒りがやってくるとき、あなたが一人一人の心の中でそれを収めてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、心の貧しい私たちを招いてくださったことを感謝いたします。どうぞ傷んでいる方々、困難の中にある方々のところに私たちをお使わしください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。
アーメン。